6月定例会の主な議案概要と審査内容。旧祖母会小学校が解体されます。概要。市内7つの小中学校が統合され3年目となり、学校跡地の利活用も具現化しつつあります。旧祖母会小学校は約1億4520万円をかけて建物が解体され、そのほとんどは宅地になる予定です。質問。今後工事費の追加があるとすれば、どのようなことが考えられるか伺う。回答。過去の土地利用状況の確認はしているが、万一建物の下などに廃棄物等があれば適切に対応する必要がある。後半、消防分団に最新のポンプ車を配備します。概要。現在のポンプ自動車の老朽化により2288万円で CD1 型消防ポンプ自動車、車両総重量 3.5 トン未満を購入します。質問。買い入れによる消防分団へのメリットは。回答。現行車両の運転には準中型の自動車免許が必要であったが、普通免許での運転が可能となる。さらに 3.5 トン未満と車両がコンパクトになり運用がしやすくなる。安らぎ会館、福祉保健センターの空調設備を更新します。概要。安らぎ会館の空調設備の更新工事を行います。質問。今回の工事を行う場所はどこか。回答。1階から6階までの各階につき工事を行うもの。文化センターの空調設備を更新します。概要。文化ホール、文化交流館、美術館の空調設備の更新工事を行います。質問。世界的な半導体不足の影響による工期の延長の可能性はあるか。回答。事業者からはまだ一部納期が未定のものがあると報告を受けている。利用者に迷惑がかからないよう事業者との情報共有に努めていく。開かず歩道橋を市が管理します。概要。虹の丘学園の開校に伴い東名小学校への通学路の役割がなくなったことで、県が教養廃止を行うことになりましたが、市としては引き続き近隣住民の安全のため必要であると判断し、県からの引き渡しを受けて指導認定を行いました。
一般会計補正予算、防災備蓄倉庫を建て替えます。概要。信濃地区の防災拠点にある老朽化した防災備蓄倉庫を建て替えます。質問。今回の補正予算で建て直す必要性と、市内にある同様な施設についてはどのように対応していくのか。回答。信濃地区の倉庫は老朽化に伴う建物の損害が激しく、人的被害等も考慮する中で、今回緊急ということで補正予算で対応した。市内には同様な倉庫が8カ所あるが、今後も適正な維持管理に努めていく。がん患者の医療用補正具の購入費用を補助します。概要。購入に要する費用の負担軽減のため補助金を交付します。質問。どのような補正具に対して補助を行うのか。回答。がんやがん治療に伴う副作用による脱毛や外科的治療等による外見の変化のケアのための医療用ウィッグや乳房補正具が対象となり、購入費の2分の1、上限2万円を補助するもの。 下水道事業会計補正予算。ジブリパークのロゴ入りマンホールを設置します。概要、ジブリパークの開園に向けた機運の醸成と下水道事業の理解促進を目的にデザインマンホールを設置します。質問、どこに何箇所設置予定か、また耐久性はどうか。回答、尾張瀬戸駅周辺の歩道に5箇所設置予定。市が定める基準を満たすステンレスプレートを使用したデザインマンホールを設置する予定であり、耐久性に問題はない。6月定例会議案等審議結果。市長提出議案。議案番号、件名、採決結果は次の通りです。第37号議案、旧祖母会小学校解体工事請負契約の締結について、可決、全会一致。第38号議案、瀬戸市市税条例等の一部改正について、可決、全会一致。第39号議案、CD1 型消防ポンプ自動車、後半分断車の買い入れについて、可決、全会一致。第40号議案、市道路線の認定について、可決、全会一致。第41号議案、令和4年度瀬戸市一般会計補正予算第3号、可決、全会一致。第42号議案、令和4年度瀬戸市一般会計補正予算第4号、可決、全会一致。第43号議案、令和4年度瀬戸市水道事業会計補正予算第1号、可決、全会一致。第44号議案、令和4年度瀬戸市下水道事業会計補正予算第1号、可決、全会一致。第45号議案、瀬戸市福祉保健センター空気調和器等更新工事請負契約の締結について、可決、全会一致。第46号議案、瀬戸市文化センター空調設備更新工事請負契約の締結について、可決、全会一致。第47号議案、令和4年度瀬戸市一般会計補正予算第5号、可決、全会一致。諮問第1号、人権擁護委員の推薦について、藤本明信氏、同意、全会一致。各議員の議案に対する賛否の状況については、賛否が分かれた議案がなかったため、掲載をしておりません。6月定例会で何が変わるの？私たちの暮らし。ウェルカムジブリパーク。2022年11月開園のジブリパークに先立ち、パルティ瀬戸、瀬戸倉間の伝統のバナー広告や道路上にある広告塔にて開園を周知し、お祝いムードを演出します。啓発グッズとしてジブリ仕様のウェットティッシュやジブリの横断幕も作っていく予定です。質問、200万円の予算で何を狙い、どの程度の費用対効果を期待する？回答、どれくらいの効果がというのは数値的に示すのは難しいが、ジブリの魅力を通して瀬戸の魅力を知ってもらうことを狙いとしている。生ごみ処理機等購入に対する補助が復活します。生ごみの約 80% は水分。可燃ごみからプラスチック製容器包装、ミックスペーパーを分別すると、残りはほぼ生ごみで、約 80% は水分です。生ごみ処理機等を使うと、 自宅で簡単、清潔にゴミ減量ができます。質問、補助金、購入金額の2分の1の上限2万円の根拠は？回答、マンションなどでも使用できる単に乾燥させる機能の4万円程度の生ゴミ処理機が一般的であると見込んだため。質問、他の処理機に対する補助はどのようか？回答、購入金額の2分の1で、コンポストが上限3000円、生ゴミ密閉処理機が上限1000円である。世の中の物価高騰への対応として、材料費等を補正予算で増額。給食費はそのままで、引き続き栄養バランスや量を確保した給食を提供していきます。水道の基本料金を減免。10月請求分から2月請求分まで3期6ヶ月分の水道料金のうち、基本料金とメーター使用料を減免します。基本料金を超えた分、及び下水道使用料は対象外です。チェック。データから見る瀬戸市議会。歴史ある瀬戸市議会。誕生から93年、2022年6月現在。初代瀬戸市議会議長は昭和4年11月15日に就任。令和4年5月に就任の議長は77代目。愛知県下で5番目に歴史ある市議会です。議員一人に対する市民の人数。昭和4年、約1230人。定数30人。2022年、約4940人。定数26人。人口増加と定数削減もあり、大きく変化しました。議員一人当たりの責任が増しています。議員平均当選回数。3.6 回。2022年5月現在。瀬戸市議会の平均年齢。60.2 歳。2022年5月現在。瀬戸市議会のアマビエ。3体。2022年6月現在。委員会活動レポート。都市活力委員会では、市の団地再生計画について調査を進めています。学びと交流センター、グルッポ富士島、春日井市構造寺ニュータウンを視察しました。構造寺ニュータウンは、本市の市の団地とほぼ同時期に入居が始まり、小学校の統廃合など共通の課題を抱えています。平成30年に多世代交流拠点施設として開所したグルッポ富士島を訪問し、開所に至った経緯やコスト、運営状況などを調査することにより、菱野団地再生計画推進の一助とすることを目的とし、視察を行いました。小学校施設のリノベーションにより、学び、交流、居場所、をコンセプトとして整備された施設には、図書館、地域包括支援センター、子どもと町のサポートセンター、コミュニティカフェなどを備え、世代を超えた多くの人が交流できる複合施設としての役割を十分に果たしていると感じました。総事業費10億2000万円、年間の運営費が1億7000万円とのことですが、グルッポ富士島での事業収益が多く見込めないため、自主財源による運営が課題となっています。菱野団地再生計画との違いは、グルッポ富士島は春日井市が事業主体であるのに対し、本市においては未来の菱野団地をみんなで作る会、みんなの会、主体の取り組みになっているため、菱野団地再生計画に対し、市も積極的に関わっていく必要があると感じました。